んおはようございます。ミキです。2024年1月10日水曜日、今朝のコーヒー片手に日本語教育ニュースです。この配信ではコーヒー片手に私が選んだ日本語教育界隈のニュースをゆるく語っていきます。私のコーヒーが終わる15分くらいを目安に一人でおしゃべりしていきます。ということで、今日も連続2日目よかった続いたっていう感じなんですけれども、コーヒー片手にね、まったりゆっくりね、ニュース読んでいきたいと思います。どうぞ最後までお付き合いください。それでは早速いきましょうかね。スペースでお聞きの皆さんには、3つほど記事が共有されているかと思うんですけれども、一番右側の記事からいきたいと思います。足りぬ日本語教師というところですね。はい、こちらは中国新聞デジタルからのものになります。ちょっといきましょうか。足りぬ日本語教師、コロナ禍落ち。コロナ禍落ちってこれわかんない。コロナ禍落ち、留学生の来日増加しているが、これコロナ禍落ち着きということだとは思うんですけどね。多くは非常勤、人材取り合いでも報酬の魅力薄く。行きましょう。教師、行きますね。はい、日本語学校が教師の確保に苦慮している。新型コロナウイルス禍が落ち着いて、留学生の来日が増える一方、教師の数が追いつかない。国は2024年に日本語学校の認定制度や日本語教師の国家資格を新設する予定で、関係者はこれらが人材確保に及ぼす影響を注視している。ということでいきましょう。広島市安佐南区の IGL 医療福祉専門学校は23年秋、日本語学科の定員を2014年のことですかね。14年比、1.9 倍の280人に拡大した。コロナの落ち着きとともに、ネパールやベトナムからの入学者が急増したという。09年に学科を開設して以来、過去最多の245人が在籍する。220人が通う福山国際外語学院福山市もコロナ禍は生徒が一時ゼロになったが、今は以前の水準に戻ったとする。ということで、コロナの前から、コロナの頃からね、比べると、留学生の数が結構増えてきているということなんですね。で、それに伴ってじゃあ教える側もどうなっているんでしょうかということですね。いきましょう。留学生の増加に伴い、現場では教師の取り合いが起きている。そうなんだ。 IGL は23年度は求人サイトからの応募がほとんどないと嘆く。他にもコロナ禍で転職し、その後復帰しない人もいるなどの声が上がる。そうなんですよね。コロナが始まった2020年、21年、22年、この2年か21年22年21年かなが一番ひどかったんじゃないかなと思います。コロナで留学生がもう入国がゼロになってしまっていて、2021年の時はもう留学生の数がなくて並行してしまった、閉じちゃったね、日本語学校閉じちゃった学校もいくつかあるなんていうふうに聞いています。それがコロナが明けた途端に、留学生が戻ってきたので、じゃあお願いしますって言ったところで、なかなか日本語教師の人材が集まらないっていうのはね、わかるなって思いますよね。いきなりね、首を切られてしまった立場とすれば、やっぱり、はい、じゃあ留学生来たんですね、じゃあ戻りますとはね、なかなかならないかななんていうふうに思いますよね。はい、ちょっともうちょっとね、記事いきましょう。文化庁の20年度の調査では、日本語教師の多くは非常勤雇用で、授業1コマの報酬は数千円だ。 常勤でも数千円、そうか、数千円だ。常勤でも年収300万円以上、400万円未満が多く、待遇面では魅力に乏しい現状もある。これね、昨日もやりましたよね。平成25年はボランティアがね、50% 以上ボランティアが、占めていた日本語教師の数がね。で、最新の令和4年度のものでも 49% がボランティアで、非常勤講師も 30% 未満ということだったので、なかなか厳しい現状なんじゃないかな、なんていうふうに思います。常勤でも300万から400万円未満が多くて、待遇面では魅力に乏しいこう書かれてしまって、まあそうだよなって思って見ております。はい、もう少し行きましょう。そんな中、4月から新法が施行され、日本語学校を取り巻く環境が変わる、変わってきますね。留学生を受け入れる認定校で指導する人は、新たな国家資格登録日本語教員の取得が必要になる。 IGL の篠藤浩二さんでしょうか、日本語学科長は、国家資格になることで教師の社会的地位や待遇が上向けばと期待する。他方、ある学校経営者は、資格取得に向けた再勉強や取得費用の負担感から引退するベテランも出てくるのではと懸念する。質の確保なのか、人材数の確保なのか、質の向上なのか、日本語教師のね、質の向上なのか、数の確保なのかというせめぎ合いがありつつの、この日本語、登録日本語教員なんですけれども、国家資格になるということなんですけど、現場の意見としてはこれが切実なんじゃないかな、なんていうふうに思いますね。再勉強や、ね、費用の負担、その取得に向けての試験の、試験を受けるための費用がかかったりとか、講習を受けるための費用がかかったりとかね、してくるので、まあベテランは、引退してっちゃうんじゃないかな、数が確保できないんじゃないかな、なんていう、懸念も出てきていますね。そうか、どうでしょうね、この辺ね。もう少し行きます。留学生の授業料以外にまとまった収入源がない日本語学校も多い。ほとんどそうなんじゃないんですかね、どうなんだろう。85人が学ぶ三原国際外語学院三原市の本庄幸子校長は、日本語学校は外国人受け入れの重要な入り口、教師を国家資格にするのなら国は何らかの公的支援を検討してほしいと注文する。そうか、国は何らかの公的支援を検討してほしい。どこに？教師に？学校に？どこなんだろう。どこに公的支援を検討したらいいんだろう。学習者に？どこにだろうね。多分この辺もいろいろ議論されているところではありますよね。難しい。で、日本語学校の認定制度についてちょっと、4月からちょっと変わっていくよっていうところ、ギュギュッと記事のところでまとまっていますので、こちらね、読み上げたいと思います。日本語教育機関認定法の2024年4月施行により、国が教育内容や施設を審査して認定する。国が学校を審査するということですね。学校が外国人を留学の在留資格で受け入れるには、認定が必須になる。この学校の認定が必須になるということですね。さらに認定校の指導者、日本語教師のことですね、さらに認定校の指導者には国家に資格登録日本語教員の取得が義務化される。施行後、5年間は経過措置として国家資格がない現職教師も指導できると ということなんですね。なので5年間は経過措置としてその国家資格を取っていなくても、今まで通りね、職がある人はその学校だったりとか職についていられるんだけど、5年後どうするか、ね、判断が迫られるというところですね。はい、というわけで、一つ目こんな記事でございました。人材が足りない取り合いになっているよっていうところから、じゃあそうなのか、じゃあ日本語教師どんなキャリアというか、まあが出てくるのかな、やっていけるのかなっていうところで、もう少し見ていきたいと思います。スペースでお聞きの方、2つ目真ん中の記事になりますね。日本語指導員、これですね。日本語指導員かっこ教育センターということで、日本語指導員の求人です。求人をねちょっと見ていこうと思います。こちらですね、豊島区の、東京豊島区の、日本語指導員の、求人になります。ニュースじゃないじゃんって思うんですけれども、まあ反映されてるかなと思うんですよね。指導員とかこういう求人って、日本語教師の要件を満たしていたら何ができるんだろうっていうところで見ていきたいと思います。職名としてはこちら日本語指導員ですね。で、職務内容としては2つあるそうです。日本語指導教室のに、入級してくる、児童生徒に対し学校生活に適応するための日本語指導を行うということで、多分日本の学校、公立の小学校や中学校に通うための、まあ、準備段階としての日本語指導の、日本語指導員ということなのかなと思います。そしてもう一つ、教室で使用する教材開発および作成ということで、そうか、教材開発および作成なんだと思って見てたんですね。で、一番の、職務内容を見る限り、まあ、子どもを相手にした子どものための日本語指導ということだと思うんですよね。で、いろいろね、日本語教育、子どものための、教材って結構出てはいるんですけれども、出てたりとかするんですけど、やはりね、これっていう、これがいいよっていうのがなかなかね、厳しいところがあるんですよね。初期指導なのか、ある程度会話はできるけど学習言語が足りないとかね、そういったいろんな子どもたちが学校に集まってくるのになかなか開発は難しいんじゃないかなっていう、私自身思ってるんですけれどもね、子ども向けの彩りが出てくるといいよねなんていうふうによく話で出てくるんですけれども、まあああいう教材がね出てくるといいななんていうふうに思って見ております。で、まあ応募資格とかもねあるんですけれども、まあ日本語学校とかと同じですね、要件を満たしていることっていう、日本語教師の要件を満たしている人が、募集されております。で、まあ報酬としては 月額21万4000円程度というふうに書かれているんですね。そっかと思って見ていたんですが、で、勤務時間、これ引っかかったの私、勤務時間なんですね。1ヶ月につき16日勤務なんですって。20日ぐらいかな、だいたい20日ぐらいですよね、普通ね、土日抜いて。でも16日ってすごい微妙に少ないですよね。そしたらってことは、まあ非常勤は非常勤なんだけれども、なんだろう、不安定じゃないですか。常勤にもなれないのか、かといって副業できるほどの時間もないしっていう感じで、ちょっと本当に微妙なところの求人だななんていう風に見ていました。まあ、このあたりがね、働きやすいなっていう人ももちろんいるとは思うんですけれども、なかなか人材確保が難しいところなのかなと思いました。 まあ、会計年度の任用職員ということなのでね、まあ、これがそういうことなんだろうなとは思いますが、やはりしっかりとした、やっぱり日本語教師不安定な職っていうのが、まだまだ払拭しきれない事案だななんていうふうに思って見ておりました。はい、でそしてもう一つですね、もう一つの記事いきたいと思います。こちらも求人なんですけれども、こちらはですね、文部科学省総合教育政策局日本語教育課任期付き職員の公募だそうです。括弧して日本語教育調査官ということで、文部科学省が、公募しております。はい、こちらなるほどに国家公務員になれるかもしれないっていう求人でございます。はい、で業務内容いろいろあります。技術的な助言や指導を行ったりとか、日本語教育機関の、評価をする人だったりすることだったりとか、研究に関わる、まあ、専門的なことをやったりとかね、まあ、いろいろあるみたいです。コーディネーター的だったりコンサル的だったりとか、の立場になるみたいです、ね、なのでこういうことも日本語教員していけるんだな、日本語教師の経験や知識がこういうところでもね生かしていけるんだななんていうふうに思って見ているところです。だから登録日本語教員のすっごい狭いその国士校のための国家資格だなんていうふうに言われ始めちゃっているんですけれども、まあ、日本語教育の知識とか経験っていうのは本当に幅広く生かしていける職なんだよっていうのをすごくもっとアピールしていきたいななんていうふうに思っています。まあね、この国家資格から国家公務員からいろんな地域に関して地域での日本語教育に携わることもできるし、子どもの日本語教育に携わることもできる、そんな風に考えて捉えていければいいななんていう風に思いますね。登録日本語教員まだまだどうなっていくかちょっとね注視して いかなければいけないところではありますけれども、いろいろなキャリアを積むことができるというところをね見ていけたらいいななんていうふうに思っております。というわけで今日はここまでにしたいと思います。今日はこの後10時からね私ちょっと仕事があるので、ポッドキャスト少し午後もあるな、夕方ぐらいの配信になるかと思いますが、そちらもぜひぜひ、お楽しみにしていていただければいいなと思います。それでは皆さん、今日はここまでになりたいしたいと思います。今日も一日良い一日をお過ごしください。また明日です。バイバイ。